スキンケアの悩みが解決する30のポイント。まとめ。その1。寝る前にはクレンジングできれいにメイクを落とす。その2。クレンジングの目的を正しく理解する。その3。クレンジング料を使ってもきちんと洗顔料で洗顔する。その4。界面活性剤のメリットとデメリットを把握する。その後、ノーメイクならクレンジング量は控える。その6。旅行先でクレンジング量を忘れた時は代わりに乳液を使う。その7。肌にトラブルがある人を除き、メイクを落とす時はきちんとクレンジング量を使って落とす。その8。化粧水や乳液を容器から取り出しすぎれば容器には戻さずそのまま使い切るか捨てるかにする。その9。高価な化粧水をたっぷり使うのが難しいなら安物の化粧水をたっぷり使う。その10。化粧水は冷蔵庫ではなく常温で保管する。その11。美容目的で口にするコラーゲンの効果に気づく。その12。乳液より化粧水にお金をかける。その13。重度の敏感肌はぬるま湯だけで顔を洗う。その14。皮膚呼吸の誤解を解く。その15。乳液は化粧水をつけてから使う。その16。乾燥肌や敏感肌は弱酸性の洗顔料を使う。それ以外の人は弱アルカリ性の洗顔料を使う。その17。アレルギー肌と敏感肌の違いを理解する。その18。普通の肌の人は一般的な化粧品を使う。その19。防腐剤に対する誤解を解く。その20。脂性肌でも乳液をつける。その21。鉱物油と植物油だけで品質を判断せず、実際に肌に使った上で良し悪しを確かめる。その22。何重にもぬるべ立つ期間が気になる場合は、保湿効果の高い化粧下地を使って乳液の量を減らす。その23。泡立ちにくい洗顔料は泡立てネットを使う。その24。敏感肌の人は敏感肌向けの化粧品を使う。その25。活性酸素の意味を理解する。その26。美容液の説明書をきちんと読んで正しい使う順番を確認する。その27。高価な化粧品の価値を知る。その28。化粧品をつけて肌がヒリヒリすれば、化粧品より自分の手入れを見直す。その29。ヒアルロン酸による保湿で満足できなければ、さらに保湿効果の高いセラミド配合の化粧品を試してみる。その30。乾燥肌でなくても、常に十分な水分を肌に補給する。